皆さんおはようございます。今日このようにして、ペンテコステの週の、メッセージを、皆さんに動画でお送りできることを感謝します。今日はペンテコステ週ということで、本当は皆さんと共に集って心を合わせて祈り賛美し、本当に力強く、聖霊様の豊かな臨在のもとで一つに集いたい、それが本当の願いですけれども、しかしこのコロナウイルス感染症の問題の中、5月末まで礼拝堂に集うことを休止して、それぞれのご自宅で動画を通して礼拝を今週も捧げています。来週以降に関しては今週中にご連絡を皆さんにさせていただきます。願わくは礼拝堂に集うことを配慮した上で再開していくことを考えています。しかし今日この動画を撮っているのは土曜日ですが、日曜日に役員の皆さんとともに状況を見て判断をして、今週中にご連絡することになります。ぜひ共にまた集い、しばらくの間は声に出して大きな声で歌ったりとか、近くでこう握手したりとか、そういうことはできないですけども、しかしお顔を見て礼拝できること、また徐々に回復していくことを願っています。しかし同時にまだクラスターが起こったりとか、第2波と思われるようなことが九州の方で起こったりもしています。ですので最大限の配慮も必要かと思います。特に教会に集われる年配の方、子供さんも含め体の弱っている方々もおられますから、そのお一人お一人の健康が守られることも留意して決断をし、またお伝えしていきたいと思います。今日私たち一つに集えませんが、しかし大事なこと、それはこの動画を見ている今、私たち心を一つにしてどこにいても祈ることができるということです。使徒行伝の教会も、迫害の中で散らされていきました。散らされていた時に一箇所で全員で何万人と集まることは、できなかったでしょう。しかしそれぞれの場所にいるその信徒たちに、弟子たちが手紙を書き、また励ましに回り、その中で教会が前進していきました。私たちもこのコロナの問題の中で、教会がバラバラで終わるのではなくて、前進し続け、また共に集う時が必ずある。そのことを本当に今日特に覚えていきたいと思います。今日のメッセージは、ペンテコステ週ということで、使徒の働きの2章の、17節から21節、ヨエル書の引用をペテロが語ったところからメッセージさせていただきたいと思います。メッセージのタイトルは、幻と夢を見て生きる、ね。幻と夢を見て生きる。私たち今の時代、夢を持って、また幻を持って生きていきたいと思います。その鍵が、このペンテコステの日、主が語ってくださると信じています。一言お祈りします。愛する天の神様、今日このようにしてペンテコステ週のメッセージを動画でお届けできることを、また共に礼拝捧げることができることを感謝します。場所はそれぞれ違います。しかしあなたは時空を超えて働かれる主です。主よ、どうぞ私たちの心を一つにし、またあなたが引き上げてください。どうぞ私たちがこのコロナの問題が少し回復してきていますが、心がバラバラになったり他に散るのではなくて、主よ、どうぞあなたに目を向け、あなたを中心に生きていくことができますように。また希望を失っていたり、将来の夢が見えない、ビジョンが見えない、そのような状況が今世界的に起こっています。しかし私たちは主にある幻を、夢を見て歩むことができる、そのことが御言葉に書いてあることを感謝します。今日あなたが私たち一人一人に語ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。使徒の働きの2章の17節から21節のところを、見ていただきたいと思います。この使徒の働き2章の17節から21節は、先ほども言いましたけれども、預言者ヨエルによって語られたことですと、一つ前の16節に書かれています。ヨエル書2章の28節から32節に書かれていることをペテロが引用しました。その箇所を少し見ます。17節、神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。この予言が成就した、このペテロがこのメッセージ、このヨエル書の言葉を引用したその時というのは、イエス様が天に帰られたその後にあった出来事です。キリストが復活した時から50日目のこのペンテコステの日にこのことが起こりました。 少し前のところからも使徒の働きを見ていきつつ、今日のいくつかのポイントをお伝えしていきたいと思います。まず私たちがどのように聖霊に満たされていくのかということをお伝えしたいと思います。で、今日のテーマは幻と夢を見て生きるですけども、その前段階として、まず聖霊に私たちがどうしたら満たされていくのか、その上で幻と夢が与えられていきます。聖霊に満たされるための秘訣、それは何か。一つ目のこと、皆さんにお伝えします。それは、祈ることです。祈りが、私たちを聖霊に満たしてくれます。祈ること、そのことを見るときに大事なのは、使徒の働きの一章の14節を見たいと思います。使徒の働き一章の14節をお読みします。彼らは皆、女たちとイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共に、いつも心を一つにして祈っていた。イエス様は聖霊が来るまで、聖霊が下されるまで、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと、使徒の働きの一章の初めのあたりで書いてあります。そして聖霊のバプテスマをあなたたちは受けるんだと。そして8節を見ると、しかし聖霊があなた方の上に臨むときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。そのようにイエス様は約束されました。その約束を受けた弟子たちは、不安や恐れではなくて、心を一つにして主に祈り求めた。そのように14節に書かれています。祈るときに聖霊が下されていきました。約束の聖霊が下されました。しかしここで祈った、それが秘訣ですね。もしここで弟子たちが祈らなかったらどうだったのかな。わかりません。でも聖霊が下されなかったでしょう。ここで聖霊を求めて、祈り続けた。心を一つにして祈った。また一箇所で集まった。私たち一箇所に今集まれてないじゃないかと思われるかもしれません。しかし、ある意味空間を超えてインターネットを通して今日もこの動画を130人から150人の方々が同時に今見てくださっている。そのように数が出ています。感謝します。ちょうどこの使徒の働きの一章のあたりは120人ほどが一つになってと15節にも書かれていますが、まさに120人、もう少し多いぐらいがこの岐阜純君教会のメッセージの動画を見てくださっていると思うと、この120人から始まった世界的なリバイバルというか大宣教が、私たちを通しても起こるんじゃないかな、起こると、そう期待しています。私たちがただし、心を一つにして祈ることです。インターネットを通してですけれども、私たち今一つに集っている、そう思いましょう。主に心を向けて、空間を超えて働かれる聖霊様の働きによって私たちは一つです。そしてまた礼拝が再開していきます。その時も本当に心を一つにして祈り続けていきたいと思います。祈る時に聖霊の力を受けていくことができます。私たちが悔い改めてイエス・キリストを救い主として信じた時に聖霊様が私たちの内側に住んでくださいます。そして聖霊の力を受けていくことができます。そして同時に私たちは聖霊のバプテスマ、聖霊の賜物を信じています。聖霊の賜物、聖霊のバプテスマを求めていくときに、さらに豊かに聖霊の賜物を用いていくことができます。異言の賜物、予言の賜物、癒しの賜物、様々な賜物も与えられていきます。ですから私たちはすべてのイエス・キリストを信じている私たちが聖霊の力を受けていること、また同時に聖霊の賜物を大胆に使っていくこと、そのことを求めていきたい。そのことを本当に主にあって用いていきたい。そのように願います。心を一つにして祈り続けて聖霊に満たされていきましょう。もし私たちが聖霊様が与えられていても全然祈らないなら、聖霊様の力をある意味発揮するというか押し出していくことができません。祈りがもし病んでしまったら、そこには力がない歩みになってしまいます。続けてもう一度使徒の働きに戻っていきたいと思います。使徒の働きの2章の17節もう一度お読みしたいと思います。2章の17節、神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。この預言者ヨエルが語ったこの預言、これを見るときに私たちすべての人に言ったときに、またあなた方のって言ったときに、ああ私たちだと思われるかもしれません。しかし実は私たち同時に思わないといけないのが、このすべての人っていうこと、またあなた方のっていうのはどこまで含まれるのかなということです。実はこのあなた方のっていうのは当初 イスラエルの民に向けた予言でもあったわけですね。イスラエルの民の息子や娘たちは予言する、そのように預言者ヨエルを通して主は語られたわけです。しかしこのペンテコステというのはお祭りでした。ペンテコステの祭りというのがありました。このペンテコステには実は深い大きな意味がありました。このペンテコステの祭りの時にこの聖霊が下される、そこには大きな意味があります。それを見るために一箇所旧約聖書を開きたいと思います。レビ記の23章の15節から17節です。レビ記23章の15節から17節お読みします。レビ記23章15節から17節。あなた方は安息日の翌日から奉献物の束を持って行った日から満7週間を数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げる。あなた方の住まいから10分の2エパの小麦粉にパン種を入れて焼いたものを2つ、奉献物としてのパンとして持っていく。これは主への初物である。このペンテコステの祭りの時にこの収穫を主に本当に捧げていく、感謝していく、その時ですけども、パンを2つ捧げたってあるんですね。このパンの2つというのはイスラエルの民、またイスラエルの民以外である異邦人を表していました。イスラエルの民、そして異邦人を表していたこの2つのパンをこのペンテコステの時には収穫として捧げていったんですね。そしてこの後に書かれていることもですね、あります。22節、レビ記23章22節も意味します。あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、狩るときに畑の隅まで借り尽くしてはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい人と寄留者のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。非常に素晴らしいここにメッセージが書かれています。それはこのペンテコステの祭り、ペンテコステの日というのは、貧しい人、寄留者のために、残されるものがある、祝福がある、収穫がある、そのことを表している日でした。そしてこのレビ記のこの書かれているこのペンテコステのこの日に、あの使徒行伝の2章にある聖霊が激しくこの下られた、そのことが起こったわけです。二つのパン、イスラエルの民、異邦人、そしてまた貧しい者、残された者たち、本当にそのような者たちに、寄留者のためにこのペンテコステの日はありました。実はこの預言者ヨエルの終わりの日に、私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。このペンテコステの2000年前の日に、あのイエス様の弟子たちが120人が聖霊を受けました。しかし彼らがその聖霊を持って福音を述べ伝えていった時に、この預言は本当の意味ですべての人になっていったわけです。最初に聖霊を受けたのはイスラエルの人たちだったかもしれません。ユダヤ人でした。しかし彼らが、ユダヤ人クリスチャンたちが福音を伝えていき、異邦人たちに福音を伝えていき、聖霊を彼らも受けていき、そして私たちが今その中に生きています。ですのでこの終わりの日に、私はすべての人に私の霊を注ぐは、イスラエルの民だけじゃなくて、ここにいる私たち一人一人に向けてのメッセージと受け取っていいわけです。私たちがどんなものであっても、この聖霊に満たされて生きていくことができます。そしてその条件があります、ね、私たちが聖霊を受けることができる条件、それはキリストを信じることです。また祈るものであること、先ほど言った通りです、ね、私たちは聖霊に満たされ、そして生きていくことができると、ここで予言され、そして成就され、さらに私たちにとっても成就され続けていることを覚えましょう。一つ、ごめんなさい、ヘンリー・ナウメンという方の言葉を引用したいと思います。お読みします。私たちが祈らなくなるとは、今この時に私たちに語りかけておられる愛の声に耳を傾けないということです。すると私たちの生活は次第に過去と未来によって振り回されるだけのものになってしまいます。毎日たとえ数分でも、今ここにいる場に本当に留まることができるなら、私たちは決して一人ぼっちではなく、共にいてくださるお方が私たちに唯一のこと、すなわち愛を与えることを願っておられること、そのことに目が開かれるでしょう。そのようにヘンリー・ナウエンは言いました、ね。私たちが祈らなくなるとは、今この時に私たちに語りかけておられる主の愛の声を聞くことができない。そして 祈らないと過去と未来に振り回される生活、人生になっていく、そのように書かれています。本当にその通りだと思います。私たちが今祈るなら、今働かれる聖霊様によって生きていくことができます。過去に振り回される必要もなくなり、また未来も主がそれのことを通して与えてくださいます。しかし今祈らないなら、過去にあったことをどうしようってことになります。へこんでいきます。また未来のことも不安や恐れがやってきます。しかし今祈るときにそこに主が働いてくださいます。それこそが祈りの力、また聖霊様が豊かに私たちを通して働かれるための秘訣です。ね、私たちは今コロナの問題で自粛から少しずつ解放はされていっています。しかしマスクをつけ、ソーシャルディスタンスを守り、また様々な自粛をしています。その時にだんだん暗い気持ちになっていくと思います。もうだんだんインターネットやパソコンや様々なものを見るのに疲れてきている。そういうのが私たちに起こってきています。そしていろんな自粛というので心がぐーっとこもってしまって、精神的な病にかかっておられる方もものすごく多くなっているとニュースにも出ています。私たちは、そのようなウイルスを気をつけることは自粛しましょう。ね、大事なことだと思います。ウイルスを気をつけていきましょう。しかし、主の前に、主との交わり、祈りを自粛する必要はありません。萎縮する必要はないです。主の前に大胆に出ていきましょう。たとえマスクをつけていても、たとえ私たちがソーシャルディスタンスを守っていたとしても、主には近づいていきましょう。主に大胆に祈っていきましょう。一人で部屋にいるんであれば、マスクを外して主に大胆に声に出して祈っても良いと思います。もし他に周りの人がいても、マスクをつけても、心の中で大胆に祈ることができます。私たちは祈り続けていきましょう。それこそが聖霊様に満たされていくための秘訣です。そして次のポイントに行きたいと思います。次のポイントは、すべてのものが聖霊を受けることができるということをもう一度お伝えしたいと思います。二つ目のポイント、それは、すべてのものが聖霊を受けることができるんだ。そのことをお伝えしたいと思います。この使徒の働きの2章の17節を見るときに、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。この預言が成就していきましたが、実はこの約120人の弟子たちが祈っていた、その弟子たちはエリートだったでしょうか？また有名な祭司たちだったでしょうか？実は違いますね。元漁師であったり、元主税人であったり、いろいろ罪を犯してきたり、またイエス様が十字架にかかれる時には散らされて逃げていったり、そのような弟子たちでした。しかし復活したイエス様に出会って彼らは人生が変えられていきました。心一つに祈っていきました。ね、決してこの弟子たち120人は選ばれし、まあもちろん選ばれたというか素晴らしい人たちであったわけですが、特別な元々人たちではなかったわけです。しかしこの予言通り、すべての人に語られる。実際にここで異言で世界中の言葉を彼らは語っていきました。無学なはずだった人たちが世界中の言葉を語っているということが多くの人たちの驚きになって、そして多くの人たちが救われていったわけです、この後で。ね。この120人が世界を変えていきました。先ほども言いました。ここに、この動画を見ている私たち一人一人も決してエリートではないと思います。他の人たちと比べて日本の中で一二を争う学歴の方、まあ、いらっしゃるかもしれませんが、学歴が良い、信仰がものすごく、素晴らしい、まあ、人と比べるものではないですけど、人と比べたらその時点で信仰微妙かもしれませんが、私たちがどんなものであってもこの聖霊の力を受けることができるということを覚えましょう。どのようなものであっても聖霊の力を受けることができます。特別なものである必要がありません。いや、むしろすべての人が特別なものとして主は扱ってくださっている、そのことがここに書かれています。ただし条件があります。それは悔い改めてイエス・キリストを信じるということです。それが条件です。私たちがありのままの私たちを差し出し、悔い改め主の前にへり下り、主の救いを受け取っていくなら、私たちはすべてのものが聖霊を受け取ることができます。かつてはこの聖霊に満たされていく、またこの後の17節に書かれているように、予言をする、幻を見る、夢を見る。それは選ばれた者たちだけの役割でした。モーセであったりとか、ヨシュアであったりとか、ダビデ王であったりとか、選ばれた者たちだけが、霊が油注ぎを受けて、民に語り、そして幻を見て民を導いていきました。しかし、この終わりの時、 このペンテコステの日以来、2000年前のペンテコステの日以来、すべてのものがそのようにすることができる、そのようにさせられている、そのことが起こりました。ね、すべてのものが主に選ばれたもの、そして、予言をし、幻を見、夢を見ることができるようになっています。この予言をするというのは、聖書の予言というのは、あらかじめという字ではなくて、預かる言葉という字を聖書のこの予言という言葉を使います。主からの言葉を預かって伝えるもの、それは選ばれたリーダーであったり、王であったり、祭司たちが、かつて旧約の時代をしていました。しかし、このペンテコステの日以来、息子や娘、年のいかない若い人たちでも予言をすることができるようになるとここで書かれているんですね。エリートでなくても、知識がなくても、主の前にへり下り、悔い改めて主の救いを受け取っているものなら、聖霊に満たされているものなら、予言することができると書かれています。主からの言葉を、預かった言葉を語ることができるっていうんですね。これは聖霊の賜物により予言をしていくこと、それも一つ意味があります。そしてもちろんそのような予言には吟味も必要です。しかしもし予言の賜物が与えられていれば大胆に使っていく必要があるでしょう。そしてもう一つこの予言の意味というのは神の言葉を預かって語るという意味があります。それは聖書、神の言葉を預かって私たちは語ることができるということです。福音を大胆に伝えていくことができる。誰でも福音を伝えることができるということです。それもこの予言の意味の中に言うことができるでしょう。もし年が若かろうが経験があろうがなかろうがどのようなものでも昔罪を犯していたものであってもどのようなものでも神の言葉を預かりそれを大胆に語ることができるようになる。これがペンテコステの日のこの素晴らしい聖霊の御業です。そしてさらにこの聖霊の御業はどのようであったか、実は使徒の働きの一章の8節でイエス様がどのように聖霊を受けた時にどのようになるかということを語っておられます。使徒の一章の8節をお読みします。しかし聖霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の証人となります。ここで力という言葉が出てきます。聖霊の力、ね、実はこの力というのはギリシャ語でデュナミスというですね、ダイナマイトの語源になった言葉が使われています。もちろん2000年前にですね、イエス様はダイナマイトってことを意識していったわけじゃありません。しかしこのデュナミス、力という言葉はダイナマイトのようにある意味こう爆発的にこう同心円状にこう広がっていく、爆発的に外側に向かって広がっていくという意味が含まれた力という意味の言葉です。聖霊の力は爆発的である。そのことを皆さんにお伝えしたいです。聖霊の力は爆発的です。聖霊の力は外側に広がっていくものです。内側でこもっているもの、内側にどんどんどんどん溜まっていくものではないです。聖霊の力は外側にどんどんどんどんこう広がっていく、そのようなものですね。実際にここでペンテコステの日に聖霊の下りを受けた弟子たちはどうなったか。聖霊があなた方の上に臨むときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の証人となります。彼らを通して福音が広がっていき、トルコのあたりやいろんなアジアやギリシャやさまざまなところに教会ができていき、ローマにもでき、そしてヨーロッパに伝わり、そして日本にも伝わってきた。まさに地の果てにまで福音がやってきて、私たちが証人と今されていること、本当に証人とされていること、そのことを感謝したいと思います。聖霊の力は外側に広がる爆発的なものです。それが私たちの内側にあるんですね。もし皆さんが今内側にこもっている聖霊の力であれば、もっと大胆に祈りましょう。もっと大胆に聖霊の力をあふれさせていきたいと思います。聖霊はそのようなものですね。もっと外側にこの聖霊の力が溢れ出していく、そのことを覚えたいと思います。まさに先ほど言いました、聖霊の力を受けるときに私たちは予言をし、また福音を伝えていく、そのようなものであるからですね。私たちの教会はペンテコステ教会です。単立ペンテコステという群れに属しています。ペンテコステの教会、世界中にも多くの教会があります。実際、半分以上の教会がペンテコステ系だとも言われていますけれども、成長している教会も含めてですね、多くのペンテコステ教会があります。ペンテコステ教会の由来というのは、 100年前ほどにアメリカのアズサストリートで起こったリバイバルであったりとか、また聖霊の豊かな働きによって起こりました。この100年、120年ぐらい前のこのペンテコステ運動というのは、聖書を読むときに誰でも聖霊を受けることができると書いてあるじゃないかと、そして聖書に書いてある文字通りを受け取っていこう、そのような人たちによって起こりました。もちろん宗教改革の後でプロテスタントが伝道もしていきました。しかしだんだんと知識中心であったり、なんか上の方の立場の方が御言葉を語ったり福音を伝えていくのかなとなりがちだったところで、いや、どんな貧しいものでもどんなものでも聖霊に満たされて福音を伝えられるはずだ、そこに立っていったのがこのペンテコステ運動の始まりでした。そして実際にこのペンテコステ運動の始まりの時から多くの本当に奴隷であったり、黒人の方々であったりとか、立場が当時低かった方々、またそのような知識がないような方々、そのような方々がこのペンテコステの聖霊の下り、それを求め100年前からペンテコステ運動というものが起こっていきました。ある意味原点回帰というか、使徒行伝の時にあったことが私たちの今の時代も続いているはずだ、そのことを信じてペンテコステ運動が起こっていったわけです。私たちはその流れの中にあります。この動画を見ている私たち一人一人、知識があるかないか、どのような身分であるか、どのような立場であるか関係がありません。どのような私たちでもこの聖書に書いてある通り、聖霊に満たされて聖霊の力をいただいて歩んでいく、福音を述べ伝えていくことができる、そのことをこのペンテコステの日に覚えることができること、感謝しましょう。そして私たちはその流れの中にいますから、私たちは大胆に福音を伝えるものであり続けたい、聖霊の賜物を豊かに用いていくものでありたいと、そのように願います。そして、私たちはこの使徒の働きのもう一度2章に戻りますけれども、ね、全ての人に本当に、ね、私たちここにいるお一人一人、まだクリスチャンでない方も見ておられるかもしれません。しかし神様はあなたのことを愛しておられます。そしてあなたが本当にイエス様の前にへり下って、また自分の罪を言い表して、そしてイエス様を信じますと言われたなら、皆さんの心に聖霊様入ってくださいますから、まだクリスチャンでない方もぜひ祈ってみてください。そしてこの聖霊の力が私たちの内側から動き出す、でまさに車のエンジンが動き出す、油が行き渡って広がっていく、本当にどんどんと温まっていく、馬力がついていく、そのような人生を私たち送ることができるようになります。そのことをお勧めしたいと思います。最後に3つ目のポイントをお伝えしてこのメッセージ閉じていきたいと思います。3つ目のポイント、それは夢と幻を見て生きていきましょう、そのことです。3つ目のポイント、夢と幻を見て生きる、それが3つ目の今日のポイントです。使徒の働き2章の17節に、青年は幻を見、老人は夢を見る、そのように書かれています。幻と夢の違いは何でしょうか。私も聖書を調べてみました。実際幻と夢というのはですね、入れ違いで使われることもあるぐらい近い言葉でもあったりもします。違いというのは、幻は、目を覚ましている時とか、ちょっとぼーっとしている時とかにも見やすいものというのが幻として使われたりします。夢というのは寝ている時に見るもの、そのようにも使われたりもします。しかし大事なポイント、それは主が見させてくださるもの、それが幻であり夢として聖書に書かれているということです。先ほども選ばれた者たちだけがこの素晴らしい幻を、素晴らしい夢を見ると言いました。しかし今私たちがそれを見ることができます。具体的に幻という言葉、そして夢という言葉を見ていきたいと思います。幻という言葉はビジョンとも訳すことができる言葉です、ね、将来に向けたものと訳すことができる言葉です、ね。青年たちはビジョンを見る、将来に起こっていくこと、素晴らしい御業を見ることができる、ポジティブなものを見ることができる、それが青年は幻を見る、そのように書かれているということです、ね。本当であれば経験があるもの、年齢がいったリーダーたちが見るような、そのような将来のビジョン、方向性、それを若い者たちが見ることができるんだ、そのこの予言が今成就していっているわけですね。もちろんしかし同時に、先ほど夢と幻を入れ替えることもできると言いました。老人の方々でも年配の方々でも、もちろん将来のビジョンや将来起こっていくこと、期待を持っていくことができること、そのことも覚えましょう、 ね、どんなものでもという意味で青年や幻を見、老人や夢を見るととっても私たちいいと思います、ね、しかし私たち大事なのはビジョンを見させられる、そして将来に向けたものを見ることができる、それが聖霊の働きということを覚えましょう。皆さんの中で今将来のビジョンがない方いますか？皆さんビジョンお持ちでしょうか？将来こういうふうになっていく、主から見させられているでしょうか？祈りましょう。聖霊様の力により私たちは主からのビジョンを得ることができます。それはただ単に岐阜純福音教会のビジョンがどうこうというだけじゃないです。皆さんお一人お一人のビジョンも主は与えてくださいます。もちろん教会のビジョンも主が与えててくださると信じます。そのためには最初にも言いました、祈っていきましょう。聖霊に満たされていきましょう。聖霊の力を大胆に用いていきましょう。その時に私たちはビジョンを得ることができます。ただ主よどうぞビジョンをいつか与えてくださいとぼっとしているとかじゃなくて、祈り聖霊に満たされ、聖霊の賜物を用いていく時にビジョンが与えられる、将来のものを見させてくださる、それが聖霊の働きです。そして老人は夢を見ると2章17節の最後に書かれています。ね、先ほど夢というのは寝ている時に見るものだって私言ってしまいましたが、しかしこの夢というのはですね、なんかネガティブなものではありません。悪夢とかそういうものではありません。希望に満ちた夢という意味でここで書かれています。たとえ、年齢が進んでいて年配になられていても老人になっていても夢を見ることができる、ね、I have a dream という言葉がありますけれども、私たちは夢を、将来に向けた夢を見ていくことができるわけですね。って年齢がいって老人になっているのに将来に向けた夢なんか見れるのって思うかもしれません。しかしどうでしょう、老人の方が見ることができる希望に満ちた将来の夢、実は全てのクリスチャンが見ることができますが、実は私たちは天に行くことができる、そのような夢を持っている者たちなんですね。私も年齢が今39歳ですけれども、年齢が進むにつれて私の周りであったり少し上の世代の方も含めて多くの方を天にお送りしたり亡くなられるということを経験してきています。少しこう死というものが近くというかですね、前よりも子供の頃に比べたらもっと身近なものに感じていくようになってきているわけですね。老人になった時にじゃあ死の恐怖がやってくる、そのような方々も実際世の中に多くおられます。しかしクリスチャンの私たちは救われている者は天に行くことができる、その希望を持っているわけですね。その夢を持っているわけです。主と顔と顔を合わせることができる、素晴らしい永遠のその場所に入っていくことができる、そのことを覚えることができます。老人は夢を見る、老人は希望に満ちた夢を見る、将来を見ることができる、それは天の希望を見ることができる、そのことを言うことができます。皆さんはイエス・キリストを信じておられて、この天の希望を持っておられるでしょうか。なので誰でも夢を持つことができるんですね。天に行くことができる夢を持っていたら、他にいろんな問題が起こっていても、ああその希望があるから生きていける、その夢を私たち握っていくことができる、そのことが言えます。この老人は夢を見る、この言葉はすごい大きな励ましだと思います。本当にクリスチャンとして長年歩んでおられて、本当にニコニコと主の希望に満ちた夢に満ちた方々、多く私もお会いしてきました。天の希望が私たちの表情を変え柔らかくしていきます。本当にそこに幸せがあります。また若い皆さんもこの夢を持っていきましょう。私たちは天に行くことができます。本当にこの青年は幻を見、老人は夢を見る、素晴らしい励ましだと思います。聖霊が私たちにそれを与えてくれ、そしてそれを本当に押し出してくれます。もし聖霊に満たされて歩んでなかったら、本当にこの夢、天の希望というのもなんか心配になっていったり、大丈夫かなみたいなふうに思うかもしれません。しかし祈り聖霊に満たされていくなら、本当にこの夢を希望を持って歩んでいくことができる、そのように私は語りたいと思います。皆さんに本当にお伝えしていきたいこと、それは神様にあって夢を見ていきましょう、幻を見ていきましょう、そのように思いますね。実はこの使徒の働きのこの後続いていくときに、パウロは幻の中でマケドニアに行くという、そこの人々のこの幻を見てその地に行って、そこで実際に救われる魂を見ていった、そのような幻のところもあります。でまた聖書の中にも本当に夢を見て幻を見て伝道していった、そのような人たちのことが多く、この使徒の働きの2章以降にもたくさん書かれているんですね。私たちは具体的に幻を主が見させてくださると思います。具体的にさらに夢も見ていきましょう。私たち一人一人が祈り聖霊に満たされるときに、私たちは爆発的に増え広がっていくことができます。 受け身や守りではなくて、積極的に歩んでいくことができるようになります。それが聖霊様の豊かな力です。また私たちは、この聖霊の力を用いていく、そしてそれは幻と夢を見ながら用いていくことができる、そのように覚えたいと思います。皆さんのご家族やご友人が救われていってほしい、そのような夢や幻を主から見ていきましょう。祈り、聖霊に満たされるときにそれが見させられると思います。そしてそれが実現していく、そのことを覚えて祈っていきましょう。この動画を見られている中で、ご家族やご友人の方と一緒に見ておられる、まだクリスチャンでない方もおられるかもしれません。なんかいつも伝道されたり、なんか嫌だなとか思ったりとか、ちょっと複雑な思いがある方もあるかもしれません。しかし、なぜご家族やご友人が一生懸命福音を語るかというと、一緒に天に行きたい、この希望を持った人生を一緒に歩んでほしい、そのように心から願っておられるからです。何か押し付けたいとかっていうよりも、本当にそのこの希望を持った人生を分かち合いたい、そのように思っておられるということをぜひある意味代弁してお伝えしたいと思います。私もぜひ皆さんと一緒にこの夢と希望を持った人生を歩んでいきたいと思います。誰でも全てのものがこれを得ることができます。このヨエル書の予言の最後のこの2章の21節を見るとですね、しかし主の御名を呼び求める者は皆救われると閉じてますね。私たちがイエス・キリストの御名を呼び求めるときに、私たちは救われ、この聖霊が注がれていきます。聖霊が注がれ、豊かに溢れさせた人生を私たち歩んでいきましょう。このペンテコステの日、ぜひ祈っていきましょう。実はこのメッセージの前後に、賛美の動画がアップされていますけれども、賛美チームの皆さんに2ヶ月経って初めて、有志の方々に集まっていただいて、マスクをしながら賛美の撮影をしました。しかしその時に、一緒に賛美する時に、本当に、主の霊が豊かに注がれていることを私自身も感じました。ね、賛美しましょう、祈りましょう。その時に私たちは聖霊に豊かに溢れさせられて生きていくことができると思います。皆さんお一人一人の今おられる場所で聖霊様が豊かに働かれることを宣言します。また皆さんの人生を通して、ここから先この動画を見られているお一人一人を通して爆発的に広がる主の大きな御業が、豊かな素晴らしい御業があることを信じます。お一人一人を祝福します。お祈りします。愛する天の神様、感謝します。お一人お一人を祝福します。主よ、すべてのものにあなたが霊を注いでくださっていることを感謝します。それはどんな身分であっても、若いが若かろうが、年がいっていようが、経験があろうが、過去の罪がどうだろうかではなくて、主の前に悔い改めて主を信じて歩む者、そのすべてのものに聖霊が注がれることを感謝します。しかしどうぞ主をお許しください。私たちがなかなか祈れない時があったり、御言葉を読めない時があることもお許しください。どうぞこの2020年のペンテコステの日、どうぞ私たちが本当にさらに祈るものとさせてください。御言葉を読むものとさせてください。どうぞその時に聖霊様がさらに豊かに働かれることを宣言します。私たちが予言をすることができることを、主の言葉を大胆に語ることができることも感謝します。主よ、また私たちが幻を見て、夢を見て、主よあなたのその栄光を表していくことができることも感謝します。主よ、私たちが自粛や萎縮という言葉に本当にこもってしまうのではなくて、コロナのことも配慮しながらも、しかし大胆に主よあなたの前に歩むことができるように、希望に満ち溢れて生きることができることを感謝します。どうぞ病からも守ってください。経済的な困難からも守ってください。同時に私たちを失望や様々なしがらみからも本当に解放してください。そして主にあるこの力を持って一歩ずつ踏み出すことができますように、この動画を見られておられる、また礼拝を共にしておられるお一人お一人を祝福します。父なる神の愛、子なるイエス・キリストの恵み、私たちの内側に住まわれるこの爆発的な力を持たれている聖霊様との親しい交わりが、お一人お一人の上に今日も豊かにありますように。アメン。